線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございましてですね、今日はですね、11月の24日でございます。日曜日でございますけれどもね、まあといってももう25日になりそうな時間帯にですね、収録をやっているという状況でございますから、まあ実際のアップはね25日っていうことになりそうかなと思ってますけれどもね。まあそんなわけでございまして、まああの先週はですね、まああのあれですよ、もうあの11月の17日のですね、もう長野県の木曽村ね、あのこちらのあの村歌発表コンサートっていうですね、まあ、そういう一大事業がありましたので、一大事業っていうか一大出来事がございましたのでね、いやあの本当にあの村歌とかですね、まあ保育園の園歌、それとかあの学校の校歌とかですね、そういうものっていうのは本当にね、これは重大なね、僕らにとっては位置関係を示すもの、もうそういうような感じなんですよね。まあなんといってもですね、ずっと残る曲でございますからね。まああの小規模のね、あの保育園の演歌とかね、作らさせていただいた時に本当にそう思ったんですけどね。まああのね、園長先生が変わったりね、それとかあのこの職員の方々が変わって、それとかね、もちろん園児の方々なんかはね、大きくなっていけばまたその卒園してね、また新しい園児が入ってくるっていうね、そういう状況の中でもですね、もうこの作らせていただいたその保育園の園歌だけはずっと変わらないね、これすごいと思いましたね。なんかあの当たり前のようなことをですね、すごく感動してるわけでございますけどもね。いやあのそういうものっていうのはすごいなと思いましたね。本当にずっと変わらずにあるね、ずっと歌われていくっていう曲っていうのはね、本当にそういう曲を作らせていただくっていうことはすごく意味のあることだなと思ってですね、あのそういうね、あの保育園とかお邪魔した時に思ったんですが、まあとは言っても今回はですね、このなんと村歌でございますか、村の方々のためのね、ずっと残っていく曲を作らせていただいたっていうですね、そういう大きなね出来事でございました。そういうわけでございまして、今日はですねちょっと話題も変えながらお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、あの先週はですね、まあ、このね村歌発表コンサートの特集みたいなね、天ナビでございましたけどもね、まあ、あのあそこであの言いたいことっていうかね、それであのお伝えしたいことは全部伝えたような気がしますので、あの、ね、そういうね、まあ、村歌ね、本当にあの大変なね、あの企画でございましたね。本当にありがとうございました。まああのね、一つの大きなね、なんですかね、そういう、まあ、あの大きなお仕事みたいなですね、そういうのをですねさせていただいて、まあ、本当にね、まあ、あの21年目ですけどもね、まあ、そういうタイミングでこういう、ね、あの村歌を作らせていただくというようなことでですね、あのさせていただけたのは本当にありがたいなというふうに思いましたね。いや本当にあのね、あのつくづくとね、そういうなふつふつとなんかそういう思いが込み上げてくるという1週間でございましたね。はい、その中でございましてですね、まあとにかく今日はですね、まあ、11月のもう末に入ってまいりましたね。もう24日25日という感じですからね。まあこのね、あの外もいよいよなんかね、なんか寒いという感じになってまいりましたね。なんかあのあれですよ、あの長野県の方なんかもうマイナスでしょ朝ね。なんか、ま、あの11月の17日のコンサートの時なんかね、あの前日のね、あの気温がマイナス5度とかっていうね、もう木曽村のあたりそんな感じだったという話も聞きましたけどもね。いやもう本当に冬になってきたなというふうに思いますけどもね。まあ、私も今ですね、まあ、このもう今年のね、もう1ヶ月ちょっとになった今年のね、2019年でございますけどもね、 まあ、いろいろとまだねやり残したことがいっぱいあるので、もうやんなきゃいけないと思って大車輪でやってるんですけどもね。まあね、配信だとかその辺のあたりもですね、いろいろと頼まれてる分がありまして、もうそれもですね、昨日いろいろとやってみましたし、それとかまだレコーディングとかね、それとかCD にしなきゃいけないものがまだできてないっていう状況があったりしてですね、まあ、これもちょっとねやんなきゃいけないんですよね。まあなかなかね、そのスケジュールの関係で合わなかったりね、あと1曲っていうところがたどり着けないっていう状況があったりですね、なんかそういう風間久坊さんの CD だとかね、その辺も未だにできていないっていうですね、これどうしようと思いますけどね。まあそういう感じでね、一生懸命ねやっていかなきゃなとかっていうふうに思っておりますけどもね。はい、まあそういうことも含めましてね、今年なんとかねできていないことをどんどんねこれからやっていかなきゃなと思ってます。それとかみやびね会の開放の秋号ね、これ今回の孫家がですねの企画が中心になるようなお話になってますけどもね、これもですねそろそろね発送しなきゃなとかっていう感じでございますけどもね、もう冬になりそうな感じになってまいりましたね。本当にそんな感じでございます。はい、いや考えてみたらね、あと1ヶ月ちょっとですか、2019年もね早いなと思いますしね、もう11月ももうあれですね、もう月末あたりね、私もねこうやってミュージシャンの顔をですねこれ剥ぎますと普通の会社の経営者みたいな感じになってるので、これも月末になると大変なことがいろいろとありますのでね、まあ、これもやんなきゃなとかっていうような感じもですねいろいろとねありますけどね、本当にね。まあでもね本当にね一個一個自分たちがですねなんか向上していかなきゃなとかっていう思いっていうかね、そういう思いがすごくね強くなってきて最近ですね、まあ民子さんとそういう話っていうのはよくしてますけどね、本当に自分たちが常に向上する気持ちっていうかね、そういうのはもうすごく大事にしようとかっていうね、そういう感じでございますけどね、本当にそんな思いでおります。はい、まあですね、まあいろいろと最近はあれですか、このね孫家についての新聞記事がいっぱい出ましたのでね、ブログの方にも孫家のですね木曽村孫家のですね政策関連のですね、新聞記事をですねブログの方にまとめましたね。40歳から楽しむマニアック的人生の方ですね、見ていただければと思いますけどもね、これ新聞記事がいっぱい載ってますのでね、これもご覧いただきたいと思います。またお客さんがですね映像を撮っていたんですね、この孫家の映像を撮っていたんで、それで、ね、ちょっといただきましたんでね、それを公開させていただいたりしておりますのでね、それもねちょっとご覧いただければなとかっていう感じがしますね。まあどんな感じだったのかなとかっていうことをちょっとだけでも分かっていただけるかなと思いますね。そのサウンド感だとかね、そういうのもねありますけどね、本当にそういうのもご覧いただければと思っております。はい、まあ今日はですねちょっとブログのこともですねもう最近全然やってなかったので、ブログの方も進めていきたいと思いますし、またこれから私たちガネットがですねいろいろとやろうとしていることね、これをですね皆さんにですねどんどん公開したいなと思っています。これからのですね、まあ、音楽活動のあり方ね、これは一体どういうあり方がいいのかなとかっていう、ガネットらしいのかなとかっていうことをですね考えるわけでございますね。そういうようなこともですね今日はちょっとお話をしていきたいというふうに思っています。はい、ブログのこともやろうとかっていう話ではありますがね、前回あれですかね、確かFJ180 のことをなんか話をしたような気がしますよね。まあ次のですね FJ180 の次ね、どんな話をしようかなとかっていうことだったんですけどね、ちょっと待ってくださいね。ですね、そう合板のギターは全部ダメなのかとかですね、そういうような話も含めてね、ちょっとねFJ180 のこともちょっとお話をしたような気がしますが、FJ180 の次のブログがですね合板のギターは全部 ブダメなのとかっていうですね、そういうブログでございますのでね、ちょこっとだけお話をしてみましょうかね。まあ、ゴーバンドギターってね、あるんですよ。これ今の時代のゴーバンっていうのはですね、どうしてもね、コストを抑えるための、そういう合板っていうのが非常に多いですね。それで何ていうんですかね、時が経ち、ね、時代が変わってくるとまたそのニュアンスも変わるわけでございますけどもね、当時のですね、合板1960年代後半、ね、それから70年代の頭、ね、その辺のあたりのですね、ギターの合板、ね、張り合わせた木ですよね。例えば表の板というのは基本的に、スプルースというようなね、そのギターの、ね、木材なんですけど、でこれはもう今はね、単板が主流っていうかね、単板のギターっていうのが、いわゆる高級ギターとかっていう感じの条件になってるような感じもしますけど、だけどね、当時はね、逆だったっていう時代もあったんですよね。特にヤマハがですね、この FG180 というものを開発した時ね、これオール合板なんですよ。でオール合板なんだけど、非常にね、軽いんですね、ギターが軽いですし、またね、今でもちゃんとね、しっかりとしたサウンド感で鳴るんですよね。これ何なんですかねとかっていうことなんですけど、結局スプルースをですね、縦横縦っていう形の目をですね、こういう形で3枚合わせにして、それ貼り付ける、いわゆる、ラミネートするっていう形なんですけど、薄ければ薄いほど、ギターというのは鳴りやすいっていうような、そういうことでして、要するに振動が、しやすいんですよね。振動しやすいってことは、鳴るっていうことなんですけど、要するに合板の場合はですね、非常に中にですね、スプルースとスプルースの間に挟む、板なんですけど、これがですね、なんか振動しにくいような、なんかそういうようなですね、ギターにはふさわしくないような板を挟んでしまうと、これがですね、全然鳴らないギターになっちゃうんですけど、昔はですね、いかにして鳴らすかっていうのは非常に重要なテーマだったというのが今でも片鱗としてありますよね。いかにして、マーチンだとかギブソンに対応するのか、ね、そう対抗するのかっていうことですよね。そうなると、もともと単板のですね、このマーチンとかギブソンに対しまして、日本製のですね、ギター、もうこれ量産したギターの第1号が FG180 とか150というね、そういうギターでございますから、その辺がですね、オール合板で出してきたっていうのもですね、もう日本人ならではね、これ本当に縦横縦のですね、その目をですね、薄い板を貼り合わせて、合板、単板よりもね、全然もう何ですかね、薄い板を作り上げる、ね、これでですね、それで鳴るギターを作っちゃったということなんですね。もう日本人のそういうなんかアイデアっていうのはすごいなと思いますけどね。そういうね、ギターが当初はあって、これがですね、単板のギターよりも高級なギターとしてね、その売られていたんですね。要するに合板のギターっていうのはそういう形で時代とともにテーマが変わってきたというようなね、そういうこともあるかと思いますね。いや、いろいろと僕も最近 YouTube とかね、いろんなものを見てるんですけど、そのもちろん音楽関係以外にもね、見てましてですね、意外とね、僕好きなのはね、おいしん坊なんですよね。おいしん坊よくなんかね、漫画のおいしん坊とかっていうのは、あると思いますけどね、山岡四郎と貝原雄山のですね、そういう対決みたいな、思考対究極のメニューみたいなね、そういう感じの YouTube があるんですけど、これね、すごくね、全てのことに通じるなとかっていうことをよく感じるようになりましてね、何が全てのことに通じるのかっていうと、これがですね、例えば新聞だとか、ね、テレビとかで紹介される、ね、こういう「ここのお店は美味しいよ」とかって言ってですね、「美味しいよ」とかって言われてですね、お客さんがどっと詰めかける。で、詰めかけるとですね、今まで何ですか、こういうあるメニューを作るっていう ことについて、まあ、2時間以上かけないとその味が出せないっていうものについてですね、もう2時間かけていられないとかっていう状態になってきたりするんですね。そうなるとですね、とりあえず作りかけとかっていう状態のですね、そういうようなものであっても、まあそれをですね、まあ、出来上がったものとして出してしまう、ね、それとか大量生産するためには、まあそのね、いいものというものをですね、あの使えば使うほど、まあ、コストが高くなる、また時間もかけられない、ね、そういう話になると、まあ、あの例えばかまぼことかですね、その辺なんかの話もありましたけど、まあね、本来のかまぼこっていうのはね、まあ、そういうあの粘り気のある魚を使わなきゃいけないとかっていうね、そういうことなんですけど、まあ、そういうあんまりあの、ね、かまぼこにはふさわしくないような、ね、粘り気が出ないようなね、まあ、あの白身魚を使うというようなことにして、またあの、ね、粘り気をまた薬でもって出すというね、そういうことがあったり、いろんなの時間をかけない代わりにそういうね、まああのまああの普段まあ本来のものには入ってないようなものを使うということなんですよね。まあそれであの時間を短くさせるというですね、そういうようなことがあるかと思うんですけど、まあそのね話を見ていて、まあこれねギターの世界も同じだなとか思ったんですよね。本当にいやあのね、初期の頃のものってみんなすごいいいんですよ。初期の頃のものはみんなすごくいい。だけどなんかねあの話題になってですね、たくさんなんか売れるようになってくると、これがですね時間がかけられないとかですね、いろんな問題でなんか今まで通りの作り方ができなくなるんですよね。でこれあの致し方ないとかっていう状態ではなくて、とにかくたくさん売りたいのはわかるんだけど、とにかく作るのには時間がかかるから待っててくださいっていう、そういう姿勢っていうのは大事なんだろうなと思いますね。まあとにかくねあの話題になって売れれば売れるほどですね品質が落ちるでこれがもう顕著ですよね。まあ特にあのオベーションなんかそうじゃなかったかなと思いますね。まあとにかくあのね初期のオベーションって、僕もあの1980年のねスーパーアダマスを使ってますけど、あの辺のギターってすごくいいですから、もうとにかく1978年9年ね、1980年とかっていう頃のですね、あの1983年までですかね、その辺の、スーパーアダマスとかですね、その辺のあたりはやっぱりもう全然いいですから、もう今までの今のこのね、こういう、ね、今の時代のスーパーアダマスとはもう全く違うっていうようなものなんですよね。まあ、だけどそういうね、初期の頃のね、ものってなんでいいかっていうと、やっぱりあの素晴らしいものを作ろうという高いやっぱりその志があったと思うんですよね。かといってね、それが話題になって売れるようになってくると、そこまで時間を使えないっていうね、まあ、そういうような形になってきてしまって、まあ、品質が犠牲になるというですね、そういうのがまあ往々にあるという、そういう状況なんじゃないかなと思いますね。いやその辺がすごく残念だなと思いますけどね、もう大抵のものがそういうような流れになってしまっているなとかっていうことをね、おいしん坊を見てて感じましたね。いや自分たちもねやっぱり時間がかかるものはかかってしまうし、もう自分がね時間かからないものはかからないんでしょうけどもね、だけどやっぱりまあ、時間のかかるものに対して時間をかけずにやろうとかっていう、そういう発想はもうやめようと思ってますのでね、まあ、しょうがないけど時間がかかりますよとかっていうしかないっていうような状況もありますし、まあ、だけどねやっぱりいいものっていうのは残さなきゃいけないんで、特に音源だとかね曲っていうのはとにかくね、まあ、本当に、まあいいものっていうのをね残すためにはやっぱりいい作品をですね、まあね、どんどん残していきたいとかっていうような形でございますね。まあそういうわけでございまして、だからいい作品を残すためにはやっぱり本当に当初の志通りにですね、ずっとそれをどこまで貫き通すことができるかっていうね、これ非常に重要で大事なことなんじゃないかと思いますね。本当にね、まあ素晴らしいアレンジをされる方ね、これこの前の岩垂さんとかですね、もう本当にすごいですよね。もうああいう方なんかはですね、もう素晴らしいアレンジをされるんですけど、 本当にとにかくね、作られるスピードもものすごく速いんですよね。もうそれもすごいなと思います。まあだけどああいうね、本当にすごい方はやっぱすごいんですよね。僕らみたいなそういうものってやっぱり時間かかるものは時間かかるっていう形でやるしかないかなと思ってますけどね。本当にそんな気がしますけどね。はい、まあ本当にいろんな思いがねあるわけでございますがね。まあどうなんでしょうかね。まあとにかくね、その高い志をずっと持ち続ける、ね、これ大事なことなんじゃないかなというふうに思います。はい、まあですね、そんなようなことでございましてね。あとあれですよ、12月ね、近づいてきましたけどね。まあね、これ11月から12月にかけてね、私たちね、音楽活動としてはどういうような活動をしていくのかということなんですね。それもね、もう間もなくですけど、僕の方からですね、実はガネットのですね、ガネットとは限らないかな、だけどまあ音楽というような部分に関してのですね、そういうメールマガジンを立ち上げることになっておりますね。メールマガジンを立ち上げるね、そういうような感じなんですけど、まあただね、メールマガジンを立ち上げるだけではですね、そんなね、無料のね、メールが届きますよぐらいのことではですね、皆さん登録していただけないかなと思いますので、まあこれはですね、もう大プレゼント大会がございますね。登録をしていただければこんなプレゼントを差し上げますよとかっていうプレゼントがございますしね。それとかこれは何ていうんですかね、まあ本当にガネットの音楽をですね、もう聞いていただきたいね。それだけではなくてですね、まあいろんなですね、こういうまあブログで今ご紹介している自己完結型音楽活動っていうんですかね、まあ今の時代って、まあ、20世紀とは違って21世紀的音楽活動というようなものを、ね、僕も進めてますけど、まあ、21世紀的な音楽活動っていうのは一体何なのかっていうとですね、まあ考えてみたら自分の周りにですね、まあ、宣伝するものだとかそれだとか制作するような環境を作ろうと思ったらすぐ作れるっていうことがあったりですね、まあいろんなことができるんです、自分の周りでね、周りでやることができるというね、そういうような感じなんですよね。まあそういうものをですね、まあどんどん活用していただこうとかっていう、そういうような部分もありまして、40歳から楽しむマニアック的人生のですね、音楽活動、40歳からのですね、まあ音楽活動としましては、まあまあ、その自分一人で、ね、どこまでできるのかっていうのをですね、いろんなことができる時代になってるんですね。まあまあ、一昔前でもですね、なんか言ってみえた方がいらっしゃいましたけど、まあね、昔の20世紀、まあ、1980年代の頃のですね、レコーディングの環境とかっていうのとですね、それから2000年を超えてですね、2010年ぐらいになったところですかね、あの辺のあたりのですね、もうレコーディングの環境っていうのはもうガラッと変わってしまったという話をですね、ラジオで私聞いたことがありますけども、まあどういう意味かっていうと、とにかくレコーディングにかける経費ね、これお金っていうのがですね、もう100分の1ぐらいに変わってるとそういう話を聞いたことがありますね。なんでかっていうと、まあとにかくほとんどがですね、まあ自宅でできちゃうとね、いうことなんですよ。で、まあ、ボーカルだけはですね、スタジオで撮ろうとかっていうような考えになるんですけど、まあ、そういうなぜボーカルだけはスタジオで撮るかっていうと、やっぱりマイクの特性っていうのが非常に重要でして、まあ、マイクの特性をですね、まあ、そのパソコンの中で、ね、編集していろいろとね、まあ、マイクの特性までもいろいろと左右できる、その何ですかね、編集作業なんていうのをですね、私もできるもんだと思ってましたけども、マイクの特性だけはなかなか直らないんですよ、これ。本当にやっぱノイマンはノイマンのマイクの音がしますしね、やっぱロードはロードのマイクの音がしますしね、オーディオテクニカとかですね、アーカーギエとか辺のあたりもですね、みんなやっぱりマイクの特性としては違うんですよね。だからその辺のあたりっていうのはどういうふうにですね、やったらいいのかっていうと、やっぱ結局そのマイクを使うしかないっていう話になると、まあ、スタジオに入ってですね、そういうマイクを使って録音するっていう というようなことが一番早道なんじゃないかというようなことなんですね。まあそういうようなこともありますので、まあ今日はちょっとマニアックな話をしてますね、これね。そのような感じでですね、やってるというような音楽活動。ね、特にガネットの音楽活動っていうのは、まあ僕と民子さんと、それから中塚さんと、この3人でですね、まあ完結している音源って結構あるんですよね。まあ特にガネットアコースティックなんていうのはですね、もうそれこそね、あれですよ、もうもう自己完結型音楽活動の代表のアルバムなんじゃないかと思いますね。まあ、これね、自分でもね結構ね納得している作品なんですよ。これガネットアコースティックね、まあ、この辺のあたりはいやもう実にサウンド感としてはもういいものができたんじゃないかと自分で思ってるんですね。まあアレンジもね、僕と中塚さんしか携わっていないというね、そういう感じがあったりするんですね。みたいな感じだと思うんですけど、まあ確かにそういうものなんですよ。要するにパソコンとですね、僕と中塚さん、この3人がですね、3人っていうんですか、要するに僕と中塚さんだとパソコン、ね、これだけでここまでできるのみたいな、そんな感じのサウンド感を作れるんですね。まあそういうものをですね、皆さんにまあぜひ聞いていただきたいなというような感じなんですね。それとかガネットってどういうグループなのかっていうのは、まあ本当にね、ごくごくね、一部の方がしかまだ知られていないっていう状況なのかもしれないと思いますし、またこのね、長野県の方々は知ってるけど、やっぱり他の地域に行くとあんまり知らないっていう状況になるんだろうなと思いますのでね、これはやっぱり皆さん、たくさんの方々にやっぱりガネットのサウンド感ね、音楽っていうのをぜひね聞いていただきたいと思うんですね。まあそういうこともありますので、まあ本当にね、メールマガジンに登録してくださるとですね、なんとガネットの曲がどんどんいっぱいついてくるっていうような、そんなプレゼント企画がございますね。まあこれでですね、まあまあ、2日に1曲ずつね曲が届きますので、それとかね、この曲はどうやって作ったのみたいなね、もうね、民子さんが作詞作曲をするんですけど、もうこの曲はどんな思いで作ったのかっていうのとですね、それから僕の方でですね、まあ、レコーディングだとかアレンジの制作過程で、まあ、大変なことだったこととかですね、この曲についてのそういうエピソード、ね、それがですね読み物となってね、皆さんに届くというですね、そんななかなかコアなメールマガジンが開設いたしますのでね、これね、過去にはね、ガネットの音楽っていうのはね、なかなか聞いていただくっていう機会もなかなかなかったのかもしれませんけど、今回はですね、なんと無料でですね、メールを登録していただくため、メールをですね、登録していただくだけでですね、もうね、もうガネットの音楽をですね、もう自由にね、こうやって聞いていただく、自由っていうか、まあ本当にお送りしたものをですね、フルで聞いていただくことができるというような感じなんですよね。まあその辺のあたりは本当にいいね、タイミングでなんかこうやって皆さんにお届けできるんじゃないかと勝手に思っておりますけどね。まあだけど、まあね、僕らもですね、まあね、考えてみたらもう21周年、来年になると22周年になるわけでございましてですね、まあそうなるともうかなりね、だんだんいい年になってくるわけでございましてね、まあだからこのね20年の間に取りだめた曲ってのはいっぱいありますし、まだ公開されていない曲も結構あるんですね。まあガネットの曲というかね、演奏したことがある曲っていうと大体300曲ぐらいですね。これ全部オリジナル曲ばっかりでね、300曲ぐらいあるわけですね。もう民子さんが作詞作曲っていうのがいわゆるまあ一つの大きなね、まあ、趣味みたいな感じでありましてですね、なんていうんですかね、こうやって曲を作るっていうことについてですね、人はもう全然それをなんか楽しくやってしまうっていうですね、まあ、一つの大きな才能なんでしょうね。まあ、そういうものがありますのでね、それに歌わせるとまたこういうああいう歌でね、ああいう声で歌うわけですから、またそれもまたすごいやっぱりね、そういう ことをしなさいというものをやっぱ持って見えると思うんですね、あの方はね。だから本当にどんどん皆さんに聞いていただかなきゃいけないんだろうというような思いっていうのは僕の方にはすごくありましてですね、まあとにかくたくさんの方々にガネットの音楽を体験していただく、ね、そういうブログが、ね、ブログっていうかこのメールマガジンか、ね、そうですね、ブログから行くんですけど、まあ、メールマガジンが開設されるというでございます。まあ、多分年内にはそれが立ち上がるんじゃないかと思いますね。まあ、これぜひね皆さんにも登録をしていただきたいと思います。もうねあれですよ、大体20曲以上ねお届けするようなことになるんじゃないかというふうに思っています。もうねこれ全く無料ですよ。ねこれぜひ皆さんにね登録していただければと思います。もうガネットのねこういう曲もあったのみたいなねそういうようなね、ことがねありますのでね、まあこれねぜひですねまあ知らない方もいらっしゃると思いますし、まあガネットの曲をね一回も聞いたことがないねそういう方もですね、まあこれちょっと一回体験してみるとねこういうようなね曲もやってみえるんだなみたいなねそういうこともですね感じていただけるんじゃないかと思いますよね。いやねそれとかこの小さな窓からというですねこのアルバム、これがガネットの一番初めのですねまあ一番初期のアルバムなんですけど、もう未だにねあれが支持されるっていうのもですねこれもまたすごいなと思いますので、まあこれもですねいろいろと公開していければいいんじゃないかなってね、ブログっていうかもうこのメールマガジンメールマガジンに登録していただくと、まあ、そういうようなねことをですねいろんなね曲をね聴いていただけるっていうような形になるんじゃないかと思います。まあ、それに2日に一遍しかね曲は送られてきませんのでね、まあ、ゆっくりとね2日間ある間のですねどっかのタイミングで1曲ね5分間だけお時間いただきまして聴いていただければななんていうふうにね思っておりますね。まあ、そういうような感じでございますのでね、もうぜひこれぜひね登録をしていただくといいかなというふうに思っていますね。もう北北海道、南は九州、沖縄ね、そういう方々までですねこのメールマガジンはどなたでも登録できますのでね、もうぜひ無料ですからどんどん聞き倒していただければというそんな思いがございますね。もうもう本当にゆっくりとねガネットの場合は聴いていただくという曲なんですよね。まあとにかくコンサートとかねそういう場所なんか結構選んじゃうガネットでございまして、もうとにかくシーンとした場所でゆっくりと聴いていただく、これもすごく大事なねことなんじゃないかと思ったりしますがね、そういうようなことでですねお送りしていきたいと思います。はい、インターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございますが、まあ、そんなような動き方をですね12月まで頑張ってやってみたいと思います。みやびね会の方々もお待ちくださいね。みやびね会報まもなく届きます。よろしくお願いします。
天ナビ